どうぞお祈りします。神様、ありがとうございます。また御言葉を開きますけれども、あなたが御言葉の中に豊かにまた働いてくださって、あなたの御心をお示しくださいますようにお願いをいたします。その御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。それではお手元のレジュメに従って少しお話をしていきたいと思います。最近物忘れが少しひどくなってきました。インターネットで買い物をするときなども、覚えていたはずのこうパスワードが頭からこうすっかりこう抜けちゃっているということがあります。昔からの知人は別として、人の名前がなかなかこう、出てこなかったりとか、そんなこともあったりしますけれども、昔、民生委員の新年会でこうランチをしたんですけれども、そこで初めて紹興酒っていうのは一杯飲まされて、飲んだらなんか灯油みたいな味で全然こう美味しくなかったんですけども、その後銀行に用事があって、もうパスワードが暗証番号がどうしても思い出せない、これだったかなと2回ぐらい失敗して、3回失敗すると大変だって話もありますから、もう帰ってきたこともありますけれども、暗証番号は教会の電話番号だったんですけども、電話番号はどうしてもこう思い出せないということもあったりしましたけれども、こういう名詞とか数字は確かめてみればこう済むことですけれども、なんか問題なのはもっと心の深いところで何かこう大事なことを自分はこう忘れてしまっていないだろうかと、そんな心配などもよぎったりもします。その頃というのは、紀元前13世紀の頃ですけれども、カナンの地は、町ごとに王様が君臨をして、城壁を作って外敵の侵入を防いでいました。ヨルダン川の西に位置するエリコも、そうした町の一つであり、これはイスラエル人にとってはカナン、パレスチナ征服の第一歩として、ぜひとも攻め落とさなければならない城塞であったと。で、モーセの後を継いでイスラエルの指導者となっていたのはヨシュアという人です。ちょっと町の様子を調べてみてくれと。ヨシュアは二人のスパイをエリコの町に差し向けたと。ヨシュアによって放たれた二人のスパイは日暮れを待ち、闇に乗じてエリコの町へと近づき、仕事帰りの村人に紛れて、検問を突破し、城内、深くに入り込んでいったと。だが見慣れぬ二人に不信を抱いて砦に知らせる者がいたと。あの二人のことだけれども、この村に住んで昼間の間だけ野に仕事に出かける男たちとは思われません。その服装、その挙動、敵軍イスラエルのスパイと見受けましたと。そう言ったかどうかわかりませんけれども、とにかく砦の中は騒然となるわけですね。二人のスパイは、城内に入ると、城門に近い宿屋に、客を装って泊まっていたと。敵のスパイ、二人をかくまっていたのは、ラハブという、女だったと。エリコの王は、すでにスパイの潜入を察知して、町のあちこちに、捜査の網を張り巡らしていたと。砦からエリコの王様の急ぎの布告を告げる兵士たちが、どんどんどんどんと、一軒一軒戸を叩きながら巡回をして歩くと。見知らぬ旅人を止めているなら、直ちに出せと。イスラエルの患者が潜入した様子と。当然、この宿屋のラハブのもとにも兵士がやってきて、必ず来たら知らせるんだぞと。もし回し者が訪ねてきたらと。ぶどう唐草文様の刺繍という その一場面なんですけども、ブリュッセルのホテルに近い老舗に、老婦人の、店員がいました。主人公の野田は、妻と一緒に、その店に寄って、テーブルクロスを買うと。野田は同じものを恋人にも、買い与えたいと思って、ホテルに戻った後、もう一度、奥さんには内緒で外に出て、同じテーブルクロスを買うということをします。そしてその時に彼は用心を込めて、このテーブルクロスは妻の知らない自分の友人に贈るのだから、どうか、そのつもりでいてほしいと、頼むわけですけども、この微妙なニュアンスの言い訳を、うまくもないこう英語で告げたんですけども、で相手は万事を理解し、ウィーウィーと答えて、目立たないこう包み紙に包んでこう変えたりもしてくれたりもするわけです。で野田っていう人は、この老婦人は本当にこう人生経験を積んでいる人で、おそらく彼女自身も過去に、隠れた贈り物をいただいた素晴らしい思い出を持っているんだろう、そんなことを考えたり、彼女の若い頃の美しさをこう、考えたりもしたりするんですけども、この主人公のやってることっていうのは、キリスト教倫理の観点から言えば、誠に悪いことって言いますか、悪いことって言っておかないと説教になりませんから誠にこれは悪いことであって、イエス様によるこうお叱りを受けて、当然の言動であることですけれども、世間には決してないことではありません。そして後日、ここからが少しこう感動したところなんですけれども、このテーブルクロスが犯罪と関係し、日本大使館を通じてこの店に問い合わせが来たときに、このブリュッセルの老婦人は、どう対処したか。作者はこう書いてるんですけども、あのブリュッセルの店の静かな老婦人は、野田との暗黙の約束を守り通したのだった。よしそれが人殺しに関係あろうとも、愛する女性に密かな贈り物をする優しい男の気持ちを彼女はめでたのだった。たとえ日本の総理大臣からの問い合わせであっても、彼女は決して口を割らなかったに違いない。このベルギーの老女の心意気は、当の野田も知らなければ日本の捜査本部も気づかなかったと。なんで私が感銘したか、理由についてはなかなかそれ説明するのはちょっと難しいことなんですけれども、何かこうまさしく、姿勢の人の心意気といいますか、人生には、こんな、心意気があっても許されるのかなと、どっかでそんなことを思ったのかもしれません。そしてこうした、老婦人をほんの脇役で、味よく登場させたのもやはり何か作者の手腕かなと思ったりもしたんですけども、臭いぞ臭いぞと、イスラエルのスパイ犬が潜り込んでいるらしいと、エリコの王はすでにスパイの潜入を察知して町のあちこちに捜査の網を張り巡らしていたが、この二人のスパイをかくまっていたのが、遊女の、ラハブという女でした。王の追っ手が探しに来ても、ラハブは、二人をこう屋上の天のこう大きな木の束の陰に隠して、怪しい人ですって、なんかそういえばさっき出て行った二人かしら、私場の方に行ったわ、急いで 追っかけないとダメよと、まあ、空とぼけて、まあ、嘘をつき、ほとぼりの冷めるのを待って、まあ、二人を、まあ、逃がしてくれたと書いてあります。ブリュッセルの女が、まあ、野田との暗黙の約束を守り通したのは、密かな贈り物をする、まあ、優しい男の気持ちをめでたからだったけれども、ラハブの場合、彼女が口を割らなかったのは、神がこの約束の地を、パレスチナの土地を、イスラエル民族にお与えになっていると信じたからであったし、神様についている人と争っても所詮勝ち目はないと、まあ、そう信じたからだった。その意味で、あのアメリカのトランプ大統領がアメリカ大使館をエルサレムに、まあ、移転をしたこと、これについては、まあ、個人的には理解を示しています。まあ、これが他の教会教団ならいざ知らず、まあ、キリスト正教団は、まあ、こうしたことは公式見解として発表するのは難しいとは思うんですけれども、こうした立場に立つのがいいのかなと思いますけれども、理事の皆さんはどう思っているのかはよく分かりません。ラハブはこう告白をしました。ヨシュア記の2章の8節9節。レジュメの1番、ヨシュア記の2章8節9節。二人の人がまだ寝ないうちに、彼女は屋上の彼らのところに登ってきて、その人たちに言った。主がこの地をあなた方に与えておられることを私は知っていますと。中東問題、パレスチナ人の取るべき道はただ一つであると、このラハブのあり方に習うことである。2章9節、主がこの地をあなた方に与えておられる。これを認めて、まあ、イスラエルの国、イスラエル共和国を承認することであると。ラハブが2章9節、主がこの地をあなた方に与えておられると告白したことで、ラハブはお前を助けてやろうと、約束の地での生存権というものを認められたように、やっぱり今日もこの原則に習うことです。パレスチナ人には約束の地の所有権はないけれども、生存権は認められるというケースです。2章の13節14節、ラハブは言っています。2章の13、14、私の父、母、兄弟、姉妹、またすべて彼らに属するものを生かし、私たちの命を死から救い出してください。その人たちは彼女に言った。あなた方が私たちのことを喋らなければ、私たちは命にかけて誓おう。主が私たちにこの地を与えてくださるとき、私たちはあなたに真実と誠実を尽くそうと。ラハブにしたように、イスラエルはパレスチナ人に対して真実と誠実を尽くしてくれるだろうと。アラノの40年の後のこれは出来事ですけれども、今日もこれに習うことであって、トランプ大統領の大使館移転はなんとなくこうしたこう原則のようなものをこう呼び覚ましてくれました。イスラエルはエルサレムを首都とした、まあ、ユダヤ人国家であると国際社会に、まあ、トランプ大統領がアピールしたわけですから、この結末が今後、まあ、どのようになっていくのか、まあ、神の祝福を祈りたいなと思っています。この中東紛争についてはかつてイギリスの首相のウィンストン・チャーチルが 300年の歴史で考えれば、アラブの言うことが正しい。しかし、3000年の歴史から見ると、イスラエルの言っていることの方が正しいと言ったそうですけれども、300年の歴史で見たのは政治家チャーチルであって、3000年の歴史から見たのは信仰者としての、まあ、チャーチルであったろうと。現在、まあ、私たちが使っている西暦は、イエス・キリストの、誕生を0年として、まあ、作ったものとされていますけれども、まあ、実際は、まあ、ちょっと違っていて、イエス様の誕生は、まあ、実際は紀元前、まあ、6年か、あるいは5年か4年という説が有力ですけど、まあ、諸説があるわけですね。で、当時は、イエス様が生まれた時代、当時は、古代、ローマが、ちょうど世界の覇権というものを握っていた時代で、まあ、ユダヤ人も、そのローマの支配下にありながら、まあ、ヘロデ大王なんかが現れたりして、まあ、少し勢力を、こう、盛り返したりする時もあったんですけれども、結局、まあ、西暦40年頃、イスラエルは国としてはもうほとんど滅びてしまって形としてはなくなってしまった。視界の近くにある、まあ、マサダの要塞は古代ユダヤ王国の最後の、まあ、戦いの砦といいますか拠点となった城塞ですけれども、この、まあ、城塞がもう壊滅的にローマ軍によって破壊されたのが、まあ、紀元72年と。で、その時をもってユダヤ人は国を失い、そして再び国を取り戻して建国するのが約1900年後、1948年です。これはもう実に驚くべき、まあ、粘り強さといいますか。彼らは国を失ってからも世界各地に散りながら自分たちの神を信じ、まあ、自分たちの、まあ、信仰といいますかオリジナリティを守り続けて 神の約束を待ち望み、必ず私たちは神の約束に従って建国をする時が来るだろうと。数百年の長い歳月、もう日本の歴史がもうすっぽり入ってしまうほどの長い長い間、もう世界の各地に散っていき、それぞれの国で、まあ、経済的な基盤を作って最高の機会をずっと2000年近く待ち望んでたわけですね。イスラエルが、まあ、国を失ってその土地を留守にしていた約1900年の間、パレスチナの地は数多くの国によって、まあ、支配されますけれども、そのほとんどが、まあ、アラブ系の、まあ、民族によるものでした。ところが19世紀の終わりから20世紀にかけ、まあ、20世紀の初頭にかけて、まあ、ロスチャイルド家という世界屈指のユダヤ系の財閥などが画策をして、もうイギリス政府を丸め込みって言ったらですけども、イギリスをはじめとする世界の、まあ、大国を、まあ、金で動かし、1948年、まあ、現在の土地に、まあ、ユダヤ人の国イスラエル共和国を、まあ、2000年ぶりに建国することになった。これはアラブ側から見ればとんでもないことである。長い年月にわたってもう俺たちアラブの土地だと思っていたところに、急にある日イスラエル国家が誕生したわけですから納得がいかないと。けれどもイスラエル側にすれば、これは3000年前に私たちの祖先アブラハムが神の啓示によって与えられた土地だと、聖書に イスラエルに与えられたと聖書にも書いてあるんだと。だから、もともとここは我々の土地だと。まあ、300年の歴史で考えれば、アラブの言うことが正しい。3000年の歴史から見ると、イスラエルの言っていることの方が正しいと。まあ、チャーチルが述べたのは、そういう認識からだったでしょうと。さて、このヨシアに率いられたイスラエルが、約束の地に侵入する日がいよいよ目前に迫ってきました。古代ローマ時代、まあ、ポンペイウスとの対決を決意したカエサルが、祭は投げられたと言って、まあ、ローマの元老院の命令を無視して、まあ、ルビコン川を渡って、まあ、進軍をしていくということをしますけれども、まあ、これがよく、ルビコンを渡るの、まあ、故事ですけれども、ここでヨシアは進軍をして、ヨルダン川を渡っていくと。契約の箱を先頭に、イスラエルは軍勢を作って、西の方、まあ、ヨルダン川の岸辺へと、まあ、向かっていったと。もう満々と水をたたえたヨルダン川の岸辺ができて、どうやってこの川を渡ろうかと。契約の箱を担いだ祭司たちが信仰を持って渡ろうとすると、やや、川の水は上流で流れがせき止められて、川底が現れ、難なく軍勢が対岸へと、まあ、進行することができたと。イスラエルが奇跡的な方法でヨルダン川を渡ってこちらにやってくると。そういう知らせはカナンの先住民を震え上がらせていました。しかしそうかといって、イスラエルは楽観ムードに酔いしれていたわけではなく、イスラエル側も極度の緊張状態に置かれていて、それは三つの姿となって、まあ、具体化していました。第一に、神がヨシュアに命じて、イスラエル人に割礼を授けさせたこと。割礼というのは、イスラエルが神の民となった、これは印で、極度の緊張状態の中で、俺たちは神の民なんだと。その自覚を、ヨシアは軍勢たちに促そうとした。ヨシア記の5章7節にこう書いてありますけれども、レジュメの2番ですね。ヨシアは彼らが無割礼のもので、途中で割礼を受けていなかったので、彼らに割礼を施したと。聖書には、無割礼の者は、神の民から、まあ、切り離されると書いてありますけれども、前に無宿認別帳という、そういうお話をちょっとしましたけれども、まあ、無宿っていうのは、江戸時代の正確な定義は、まあ、戸籍を持たない人、つまり、まあ、認別帳に名前の記載の、まあ、ない人のこと。まあ、人間として、生まれてきたんだけれども、まあ、人間としての登録を持たない哀れな人たちであった。で、認別帳に名前の記載のないことが、まあ、無宿であるならば、無宿認別帳は、まあ、それ自体こう矛盾した言葉を重ね合わせていることになりますけれども、作者のモチーフは無宿者に戸籍、認別帳などあるわけがない。だが哀れな者たちのために記録を残し、その存在をたどってやろうではないかと。まあ、そんな、まあ、仕掛けになっているわけですけれども、ここでヨシアは極度の緊張状態の中で、俺たちは神の民であると。その自覚を促すために、イスラエルにまず割礼を施したと書いてあります。第二番目には、 杉越の祭りを行ったと書いてあります。これは吉明の五章十節ですけれども、レジュメの三番。イスラエル人がギルガルに宿営しているとき、その月の14日の夕方、エリコの草原で彼らは杉越の生贄を捧げたと。これは杉越の祭りっていうのは、こう、エジプト脱出、出エジプトを記念をするお祭りです。エジプト脱出は凄ましいものがありましたね。もう神様が次々に奇跡を示し、王の、心を揺さぶっていった。はじめに、杖を蛇に変えてみたのはほんの序の口で、その後いろんな銃の災いでエジプトが撃たれたり、最後の10番目の災いに至っては、その時神はモーセに告げています。あなた方は子羊をほふり、その血を玄関の鴨居に塗り、その肉を焼いて食べよと。私は夜、エジプトを巡り行き、人であれ家畜であれ、すべてのウイグを殺すと。カモイに子羊の血の塗られた家は、災いが、災難が過ぎ越していくだろうと。災難が過ぎ越していくと。これが、過ぎ越しのお祭りの宣言ですね。モーセが突きつけたあの時、10番目の災いは、エジプト人のすべての家のウイゴが死んでしまうという凄ましいもので、どのエジプトの家からも夜空をついて泣き叫ぶ声が聞こえたと。どうやらイスラエルの後ろにはもう神様がついているらしい。もうさすがのエジプトの王様も恐れおののいて、白旗をあげるわけです。これを祝って行ったのが杉越の祭りである。これからヨシアは再びカナンの地に向かって進軍をしていく。そしてイスラエルが極度の緊張の状態にあるとき、杉越の祭りを行った。どうやらイスラエルの後ろには神様がついているらしいと。あの時さすがのエジプトの王も白旗を上げた。杉越の祭りをあの緊張状態の中でヨシアは祝い、カナン征服の第一歩を踏み出そうとしていった。で、第三にはヨシアが幻を見たことです。五章の13節14節を見ると、さて、ヨシュアがエリコの近くにいたとき、一人の人が抜き身の剣を手に持って、彼の前方に立っていた。ヨシュアはその人のところに行って言った。あなたは私たちの味方ですか？それとも私たちの敵なのですか？それと彼は言った。いや、私は主の軍の将として今来たのだと。なんか援軍みたいなのが来たわけですね。前にもちょっと紹介しましたけれども、昔読んだビリー・グラハムが書いた、天使という本の中に記された逸話なんですけれども、宣教師の、ジョン・ペイトンという人が、未開のジャングルで、インディアンたちに、福音を伝えようとしていた。ある夜、敵意を抱いたインディアンたちが、ペイトンの宣教基地を取り囲む。もう建物にもう火を放ってきて、ペイトンとその妻を、惨殺しようとの、魂胆であったと。ところが、長い夜が明けてみると、インディアンたちの姿はなかったと。それから、星は流れ、時は移り、インディアンの酋長がイエスを信じて救われることになった。ペイトンは杉氏妃のことを思い、 なぜあの世、私たちを殺さなかったのかと、まあ、尋ねれば、酋長は驚き怪しみ、あの夜、あなたたちと一緒にいた人たちは誰かとのこと。まあ、酋長の語るところによれば、輝く衣をまとった幾百の巨人のような人たちが、抜き身の剣を抜いて立っていたと。まあ、そういうことだったと。まあ、ペイトンは、あの夜、あのヨシュア記のように神が御使いを送り、自分たちを守ってくれたんだろうと、そのことを信じたと書いてあります。見知らぬ旅人を止めているなら、直ちに出すようにと、敵のスパイが潜入した様子と。あのブリュッセルの女が、まあ、野田との暗黙の約束を守り通したのは、まあ、密かな贈り物をする優しい男の気持ちをめでたからだったけれども、ラハブが二人との約束を守り通し、そして決して口を割らなかったのは、神様がついている人と争っても勝ち目はないと、彼女がそう思ったからだった。まあ、こうしたラハブのような女を、まあ、ほんの脇役で味よく登場させたのは、やはりヨシュア記を書いた作者の、まあ、手腕ではないかと、まあ、思わされます。一言お祈りをしたいと思います。神様、ありがとうございます。守られた約束と、私たちの周囲にはいろんなまた約束があって、私たちはさまざまな約束元の中でまた生きていると言ってもいいかもしれません。あのラハブがイスラエル人の二人との約束を最後まで守り通したのは、神様がついておられる人たちと争っても私たちには勝ち目はないだろうと、賢くもそのことを悟ったからであったと。神様、ありがとうございます。あの宣教基地を取り囲んでペイトンを守ってくださった御使いや、さまざまな守りが今日も私たちの周りに張り巡らされていることを信じたいと思います。あなたの守りと約束と祝福の中を私たちがこれからも歩んでいくことができるように、どうぞ私たちから恐れをこの朝取り除いてください。イスラエルは極度の緊張と大きなまた恐れの中にありましたけれども、もう一度割礼を施し、俺たちは神の民なんだと、みんなでそのことを思い起こそうではないかと、ああ杉越の祭りも祝おうと、神があの偉大な御手をもって数々の災いから、あのエジプトから私たちを解放し、今日ここまで導いてくださったではないかと。そしてあの緊張状態の中で、御使いがぬくみの剣を持ってヨシアの前に立ってくださったと書いてあります。あなたの守りを私たちは信じます。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。